ていうように受け取れたんですが、それで解決するとするなれば、よく今年は合法的な環境がこちらはあり、南のこちらとかいろんなあれが動きますね。あれはどういうことなの？やはり事実はあるんでございます。
ね、神様の、ね、無限の無限の、ね、チャンネルの番組の中にね、そういういろんなストーリーのもあるんです、全部ね。ただね、神様が宇宙全体に散らたってね、無限無限に全てが輝いてるという番組がありますよね。そしたらもう神様だけっていう中にはマイナスは一切ないですね、もうね。だそういう番組に入る方がいいんですね。だから言葉の縛りの中へ自分を置くとね、その言葉通りの縛りの番組に入ってね、その影響を受けるだけなんですよね。だからみんな神様だっていう方がいいですね、やっぱりね。それでありがとうございますね、徹底するのがいいんですね。だから私とこはね、これ家いっぱい建てたいでしょ。地震災も胸焼きも何もしてないですよ、ね、普通はね、地震災してね、胸焼きしてね、このちゃんとお払いもちゃんとしてするでしょ、ね、色を選ぶんでしょ、みんなね、はい、ありがとうございますがあったらもう全部省略素晴らしい、ね、全体が神様の光り輝く、ね、姿を撮ってるって見たらね、そうもうね、マイナスも災いも何もないですよね。安上がりで一番効果があるんです。はい。
はい。もうこれずっと前の話なんですけど。富士山が爆発しないようにひたすら祈り続けてるんだという人の話を聞いたことがあるんです。その時初めて祈りっていう言葉をなんか認識したっていうか、あ、そういうものあるんだなと思ったんですけど、祈りというのは、どうしてその必要なのか、それで、どういった効果が、まあ、効果って言っちゃおかしいとかもしれませんが、どういった
効果、私も思い浮かばんで、ね、効果のようなものがあるのか、その辺のことをちょっと聞かせていただけたらありがたいです。そうね、その番組選びは言葉ね、言葉の集積の思いでね、みんな番組選んでこの世を引っ張り出すんですよね、いろんな番組をね。だからマイナスの言葉を使ってマイナスの思いを貯めた人はね、マイナスの番組をどんどん引っ張り出してくるんですね。それをやめさせるためにはね、そのマイナスのことはマイナスの思いを打ち消す働きが必要ですよね。そういう意味でありがとうございますとかね、いろんなお祈りは思いを消す働きがあるんですね。だから人の、ね、心に溜めた思いを消してあげると、ね、マイナスを引っ張り出す、ね、力が弱くなるでしょ、ね、逆にプラスを引っ張り出す方向へ向いてきますよね。そういう意味でお祈りはその人の思いを消すっていう働きでね、この世にいい姿を表す働きなのね。それと同時にね、お祈り、本当のお祈りはね、高い番組ね、それを引っ張り出すね、鉢合わす働きなのね。うん。だからありがとうございますとなると、最高番組を引っ張り出す働きになって、ね、この世にいいものをね、さっと表す大きい力になるのね。だからマイナスを引っ張り出すのを止める働きと同時にね、いいものを引っ張り出さないといけないよね。うん、だからその両方の働きをお祈りがするんですよね、うん、だからいろんな予言で、ね、例えば富士山の話でもね、ね、爆発するかもしれんという予言をね、こう引っ張り出そうとする人があると、このようにね、出てきそうな気配があるんですよね、ね、うん、だからそれを食い止めるのはね、そのね、引っ張り出そうとする思いを消してあげることよね、ね、必ずそうなるんじゃないよね、引っ張り出そうとしている可能性があるわけよね、それを前もって思いを消すとね、引っ張り出せなくなるね。うん、これでいい番組の方をいっぱい出せばね、調和した姿がずっと出てくるっていうね、はい、そういう意味ですよね、はい。
はい、はい、果物は朝食べ物の話なんですけど、朝起きてとにかく食べたいだけ食べるのがいいっていう、なんかそういう健康法があるらしいんですよ。でそれをちょっと聞いて、で確かに朝 まあ英語的にも朝が一番いいっていうのは知ってたんですね。そしたら今度はなんか夕方とかに食べるとなんか調子が悪い。今だから夕方とか食べないんですよ。だからパドとかにも朝はですけど、それ今まではもうとにかく3時半で出す家だったんで、食後には必ず。で夜はもう出さないんですけど、私はおばあちゃんはやっぱり果物が大好きなんで、もう向いちゃったりするんで、それを言ってもダメなんですけど、そういうのってどういうふうにして考えを改めた方がいいんですか
ね。ね、やっぱり言葉の使い方にね、間違いあるんですね。言葉に縛られてますね。だから朝食べるのがいいっていうとね、昼夜食べるのが悪いということなんですね。だからいつ食べてもいいっていうのがいいんです。なんか言葉に縛られてしまうんですね。だからね、一方がいいって言うと一方の他方が悪くなるんですね。だからいつ何を食べてもいいっていうね、そういうね、自由な心になってる方がいいね。言葉に縛られたんですね。だからその言葉の縛りを解いてしまえばいいですよ。
はい、
はい。
今いろいろ今後どうなるのかといった今地球がかなり痛みつけられた状態で、このままでは長く続かないというような感じは私自身してるんですけど、そういった中でいつか人の意識っていうんですか、その思いが変わる時期が来なければいけないんじゃないかなと思ってるんですが、そういったのは今の段階でもし来るとしたらどんな形でいつ頃来るかとか、そういったのはあるんでしょうか。
そうね、マイナスの予言はどんどん覆されてるんですよね。だもうね、お祈りする人、感謝する人が増えてきてますよね。そういう人がもうどんどんいい番組をいっぱい出すんでね、マイナスがもう打ち消されて消えていくんですね。だから過去の予言通りにはなっていかないよね。必ずプラスにプラスに大きくね、変化してしまうのね。特にこれからはね、ありがとうございますのね、この言葉に本当の神様が大きい力をね、添えて出てくるね。本物になって出てくるよね。だから皆さん一人一人が本当の神様になってね、現実に降りてくるね。な、その人の言ってるところは光り輝いてしまうというね、もう全てのマイナス消されてしまって、もうね、見えなくなって消えてしまうね。だから一人一人のいてるところ全部光り輝いてしまうんですね、本当にね。だからお祈りの力ってね、ものすごい力があるんですね。一人祈れば1万人のマイナスを打ち消す、もっとそれ以上だ。闇って本当は力ないんですよね。光がないっていうだけでね。だからお祈りして光り輝いた人はね、大きい闇消せるんです。ね。そういう意味ではありがとうございますって唱えることはものすごい大きいね。プラスをいっぱい現実化する働きになりますよね。だからいろんな意味でプラスばっかり出てくるんです。だからここにいてる人だけでもすごい力を発揮するんですよね。だからこういうふうにね、お祈りする人はどんどん増えてますでしょ。ね。急速に
、ね、
良くなってしまうんです。マイナスの番組見たい人にはちょっと困るんですけどね、どうしましょう。ね、今までね、十分見てるでしょうからね。
今日は昨日よりも前の席に座って江部先生のお顔を拝見しているんですけども、ずっとすごい先生のお顔血色はよくって、であとすごい心なしか今日は先生のお目が潤んでるように、
潤んでる
ぞ。どうしてなんですか。
前に美人が座ると。
喜びの涙ということで、
そうかもしれないね。ね、涙ってね、悲しみの涙だって違うんですよ、ね、悲しみをね消す働きは涙なのね。だから常にね、清めの働きなのね。だから喜ぶことも清めでしょ、ね、 だから涙は光り輝いてるよね、いつもね、悲しみのどん底に落ちるとね、涙が出ますよね。それで、ね、悲しみを消してもらうね。もう全て涙は光り輝いて、ね、大きい光を添えてくるね、清めてくるね。
ちょっと昨日お話、誰か他の方の聞いてまして、自分の家族のこととこう重ね合わせて、思わずこう涙が溢れてきたっていうか、清めなん
です。そうです、
自分の心のこう汚れを取ってくれるみたいな。
そうです、神様の光がね大きく入ってね、その心の中のマイナスをね全部ね大きく消し去ってくださるね。
歓喜はあまりの。
そうです、そうです、ね、その時にね、涙が溢れるね、
素直にならないとそういう涙はなかなか前は出てこなかったんだけども、この頃はそうなってくる自分はあるってことは嬉しいですね。
うん、ね、はい、ただ涙出ない人もね、ね、表面に溢れないだけでね、奥でいっぱい溢れてるかもしれない ね、 ね、だから奥から全部消し切ってもらったらね、奥にいっぱい光の涙がいっぱい溜まってるんです。そのうちにドーッと出てくる出方はみんな違うんですね。すぐに表面から出てくる人もありますけどね、奥にいっぱい溜めといて滝のように出るとか。
そっか、なんかね、お葬式なんかでもすぐにこうさねざねと泣く人もいれば、実際に親が亡くなったりこの身近な人亡くなって涙一つ見せないなんていますよ ね、 それはうちにも涙っていう場合もあるわけですよ ね、
はい、
本を読んでたりとか、特に精神世界の本なんか読んでると、何も悲しいとも嬉しいとも感じないのに涙がどっと出てくる時があるんですけど、そういう場合も浄化されてるということ
なんですか。そうです、何かね、そのね、お清めを受けて感動することがあったりね、心の中の変化大きくあるんですね。でそう、自分だけじゃないんですね、自分の縁ある人は背後にいっぱいね、自分を代表としていろいろねついてるんですね。この世に生まれてくるチャンスね、競争率高校で出てこれなかった人は全部ね、この人を代表にしてっていうふうにね、いつもついて見守ってるのね、その背後の人もいろんな感動を覚えるのね、その時にお清めを受けてね、涙がさーっとね背後の人が流してるのね、それがずっと伝わってきて、いっぱい流れてくる時もよくあるのね。いろんな意味がね、複雑にあるんですね。はい。はい。
人間はその脳が大体 5% か 10% しか使って、それで終わってしまうっていうのがよく聞かれますけども、残りの9割ぐらいは使われてない状態だと思うんですけど、それはなんか特に意味があるの
かね。みんな脳だけじゃないよね、全身余裕シャクシャクですよね、だから使えば使うほどね、能力出てくるね。だから使わないからね、力が出てこないだけね、発揮できないだけなのね。だから使うほどね、どんどん出てきますね。だ今の10倍以上ね、もっと出てもいいんです。だからその自己限定のね、思いなしだったらもういくらでもね、不思議な力がいっぱい出てくるんですよね。もうすでにそういう必要な力を先に与えてもらっているんですよね。ね、女の人でも重たいもの持てるんですよ、1トンぐらい。え、軽く。え、いや、そういう実例あるでしょ、ダンプに子供が引かれたっていうのよ。ね、ダンプって重たいでしょ、ね、1トンじゃないですよね、10トン以上あるよ、ね、それを子供が引かれたって言うと母親はパッと持ち上げるんですよ、ほら、とっさの場合はね。まあ、その時はね、まあ、守護霊さんなんかの力もね、加わると思うんですけどね、持ち上げるってすごいですよ、あれね。ね、で助けるっていうのはね、でも、とっさの場合そうですよね。よくね、中で寝ててね、もう寝たっきりのね、何十年寝た老人がね、 地震や火事やって言うたらね、またこう火鉢を下げて出たりね我忘れてね、不思議な力発揮するという実例たくさんあるじゃないですか、ね、
やっぱりその行きたいっていう本心が
こう、うん、そうだね、だからこれは大事なんだと思ったらね、ざっと持って出てくるんですよね、うん、ね、だからそういうね、とっさの場合はもうどんな力でも出ますよね、だから脳だけじゃなしに体も使った方がいいですよ。
あの絵とか書とか、まあ、そういったものを見てると、この人の心を動かすというか、いい方向になるものもあると聞いてますけど、あれはどうなんでしょうか。そういったものっていうのは身の回りに、もし自分が目に留まったものは置いた方がという、置いておく価値があるというか、その辺どうなんでしょう。まあその他にも、まあ、エネルギーを出す武器とかいろんなものが世に出てますけど、そういったものも含めて、
そうね、例えば絵でもね、その描く人のね心はそのまま映りますよね。でその題材にもよるんですけど、やっぱりプラスに書いたものはプラスのね、こう波がね、そこにいっぱい満ちてますよね。だからそれを見てね、プラスに感じる人はね、それを活用されたらいいんですよね。ただね、そういうの何もなしでもね、応用している人はいつもね、自分も含めて周り全部輝くんですよね。ね。だから、頼るっていう気持ちよりもね、プラスに見て受けるっていうのはいいですよね。全部光に輝いてるっていうふうにね、そういう意味で自然に集まってくるものはね、喜んで受けてね、それを飾ったり何でもされたらいいんだと思うんですけど、ね、ただあまり それに頼りすぎるとね、ないと困るんですまだね、ね、それでまた自分の持ってるものをね、うん、発揮しようというのを忘れるんですね、外へ頼ることによってね、うん、だからそうじゃなしに自分の中から無限の、ね、光が湧き出てきてね、自分が輝いて全体を光輝かしているというような気持ちでね、それで自分の周りはプラスばっかし、ね、光ばっかし集まってくるというのがいいですよね。そうすると何もなかったも光輝いてるし、あっても光輝いてるしっていうね、
心の持ちようで、
そうですね、う
ん、あってもなくても、なくても結局同じ結果になる、
うん、ね、その方がね、縛りがないですもんね。
ああ、そうですね、
はい、はい、
遺伝子組み換えの職人がいろいろ作られておりますけど、今はその安全性がまだ認められてないということで、職人は出ないと思うんですけど、いずれ世の中にもたくさん出てくると思うんですね。でそれは組み換えられたものを体に入れても害はないでしょうか。
ね、それもやっぱりね、言葉の縛りでね、こういう番組に入ったら影響を受けますよね。でも影響ないって言えば影響ないよね。だから神さんの方からね、新たにできてね、与えてくるものはマイナス一切ないですね。だからその遺伝子組み換えでもマイナスに見てしまうんですよね。でも誰が実験 してね、いいって言うんでしょうね。誰かそれ食べないとあかんのよね。これで絶対大丈夫っていうデータを出さないと永遠に食べられないですよね。
遺伝子組み換え食品は強力な除草剤とか雑草剤を使ってるので、うん、残留農薬も非常に多いので良くないって言われています。
そうね、でも そういうのもないのもあるでしょ、ねね、別にそういうね、うん、農薬とか除草剤使わなかったもね、それはできるでしょうからね、うん、ただそれもね、その過去をつかんでその言葉に縛られるとね、その一つの番組から抜け出せないですね、いい番組との置き換えが難しくなりますよね。 だから過去を掴んでね、これはお薬いっぱい掴んでね作ったもんだって言って掴んで食べるとやっぱりその影響をね、どうしてもね言葉の芝居で受けますよね。だから自分はもうねそういうものを受けたらいいだけなんでね、だから自分の前に出てくるのはね農薬も使ってないっていうねいいものでいいわけでね、それはもうねプラスでプラスで心を向けて言葉をプラスに使ってたらね、世の中が農薬いっぱいのものを食べててもね、自分はね農薬のないね無農薬のものを食べるんですよ ね。だからまず自分が何を選ぶかが大事ですね。だからプラスの言葉でプラスを選べばいいですね。だからそういう人が増えたら世の中から農薬消えますね。はい、また遺伝子組み換えせんでもいいんですよね本当は ね。 ね、そこまでせんでもね神様からねでしょ、いいものを与えてもらうんだったらね、そんな小手先のテクニックをね使わなかったもね、いいものがねいっぱい実るんですよね。
では自然界のものを遺伝子組み換えると自然界のものとはまた違ったものが出てくると思うんですが、それはあのそれも神様から与えられたものなんで、まあ、自然界のと同じだと思ってよろしい
ね。直接神様から受けるのはね自然の一番自然なんでしょ、ね、ただ与えてもらったものを採取するのはねそれも人の自由ですけど、ね、人口を加えた分だけはちょっと程度落ちていくんですよ、はい、うん、
結婚してパートナーとも課題して何なんですか、ちょっと爆裂してますね。よくわかんない。結婚したばっかりなんですけど、うん、じゃあ相手との課題って何かあるんですか？
そうね、あの例えば男と生まれ女と生まれね、その相手を選んで結婚するね。でも本体に自分は両性に兼ね備えた絶対心でね、で魂の自分もねいろんなね生まれ変わりの過程でね男性っぽい魂女性っぽい魂ってありますよね。でもその両方を兼ね備えた魂に変えないといけないよね。そのための勉強を、ね、いろんな意味でさせてもらうというね、うん、だから相手からいいものがあったらそれをどんどん吸収してねそれを身につけるというのも大事ですしね、また相手にも自分の良さをどんどん与えるっていうことでね、お互いの良さがこう交流されるんですよね。ただその交流っていうのは与える心の時にプラスの交流を起こるね、相手に求めるとマイナスの交流が、起こってしまうね、うん、マイナス同士を交流させていっぱいいっぱい出し合ったりねお互いに与え合うという姿を取るんでね、うん、だから結婚したい人は必ず与え合いのね生き方を取る方がいいよね。そうするとプラスの交流になってね、魂的にもねいいものがどんどん吸収されてね完成が早くなるっていうね、はい、
それは結婚の場合じゃなくてね
普通の一般の交流もね、そうですね、与え合う心はプラスの交流が起こりますね、みんなね。
遺伝子組み換え食品ですけれども、もし
残念のものとか、精神病の食品でも、自分の目の前に来たものは、ありがたく、美味しくいただけば、害を愛したいですけど、体にいいっていう、
そういうことに、
うん、だから、ありがとうございますって感謝する意味はね、過去を話して、新しい神様を受け直す生き方ですよね。今このね、マイナスが出てるでしょ、とかありがとうございます受けない人の時はね全然違うものを受けてるんですね。マイナスのないねプラスだけのものを受けてるんですよ本当はね。だから過去をどれだけね心が離せるかっていうのが大事ですよね。で今新たに神様からプラスだけのものを新たに受けるっていう心ね、だから感謝をね練習してるとそれが上手になってきますよね。ただ今ここにね毒のね入った毒まんじゅうだと言われてもね、食べるときありがとうございます食べたらね毒が消えて美味しい毎日に変わってる、その置き換えは一瞬で起こるんですね。
あの、それとちょっとくだらない日常の日常なんですけど、今なんかその同じ番組っていうね、ああ私もいつも同じことを繰り返してなと思って思い出したんですよ。あの同居の母なんですけどね、なんかあの電話で結構家の清掃とか行きますけど、絶対そういうの買わない人なんですけど、なんか結構高いなんか送られてきたら、それ電話で買ったらしいんですよ、高校で。したら必ずその時に言う、これはもう口がうまくて騙されちゃってもっていうから、いやそれはそう、騙されたっていうのはね、それは相手に責任を転嫁するから、自分責任は自分にあるんだから、そういう言葉遣いはあの騙されたじゃなくて、自分がその言葉に乗せられたんじゃなくて乗ったって、そういう場合言うんですよって言うんですけど、全然わからなくて、昨日2、3日前ももう全く同じシーンをまた演じてしまったっていうのを思い出したの。その時と私も全く同じ言葉になるんですよ、その時は会話がお互いに。だからそれは相手にばっかり、私はやっぱりそれは違うって、言い方が、言葉の使い方が間違ってるのかなって今思ったんですけども、その前にちょっと言葉の使い方が今指摘されましたね。こう今のがどうでしょうか、そういう人を聞きたい
ね。え、だから繰り返すときはまだそれですね、勉強し終わってないときはね、ね、うん、だから最初の1回で勉強終わってたらね、二度と出てこないんだけどね。だから何か買い物するときでもね、その必要ないものを買うのはあまり上手じゃないですね、買い物がね。必要なものをね、うん、必要なだけ買うのがいいですね。あとは無駄遣いになるね。だから欲しいものとかね、あこれがいいなというような感じで買うときはね、あまりいい買い物してないよね、うん、やっぱり得を失う買い方ですよね。本当に必要なものを買えばいいのにね。
そしたら騙されたとかそういう使い方はしない。
うん、そうね。だから自分が必要なものだったらね、このね電話でもね、これどうですかと言われてね、必要なもの買うんだったらね、ありがとうございます言いますよね。あとでね、しまったと思うのはね、必要でないものを買ってる、ね、無駄遣いさせられてるっていう感じでね、文句言ってるでしょ、ね、でもそれもね、あの自分が必要なものだけを買うっていうふうにね、決めてね生きたら大丈夫なんでしょ。だからそういう勉強やね、うん、だから必要なものだけを買う勉強をしないといけないですね。
太陽の光浴びるときに、まあ、夕日よりも朝日の方がいいとかそういう話もしますけど、あの理由はちょっとわからないんですけど、お祈りについてですし、こういう時間帯がよりベストだとかそういったものはあるんですか、24時間のうちの、どの時間帯とかです、ね、どこでも同じだというようなことなのか、
その辺は、うん、そうね、だからあの、まあ、言葉の縛りさえなかったらね、どこもいいんです、ね、自由自在でね。だから朝日もね、光いっぱいですしね、夕日も光いっぱいのね。だからその朝日の場合はね、もう自分がもう闇の中にいてて、そこから新たに受け直すんでね、感動を新たにして、ね、喜び大きいですよね。でも夕日の場合は慣れ続けてね、見送るような感じですよね。でもその朝からのね、喜びをずっと持続してね、感動を持続してね、まだ感謝のね、お礼のありがとうございます足りないと思ったらね、一生懸命追いかけてありがとうございます言い続けなきゃあかんでしょね、夕日に対してね、まだ足りないからもうちょっと待ってください、ありがとうございますありがとうございます、ね、そういう心はね、朝日を浴びた時のね、感動よりもっと大きいですよね、うん。だから全部プラスにプラスになりますね。はい。
ここ数年間らしいんですけど、なんか20代の女性からもなんか子宮筋腫の人が結構多くいらっしゃって、前はなんか50代とかの人
の病気だったような気がしたんですけど、なんか意味があるんでしょうか。
そうね、だからみんなその病気の姿はね、心のね状態をその映し出して反省材料にも してくれるんでね。でまた心のねマイナスを消してくれる働きでもあるんですけどね、両方の働きですよね。だから反省材料に使うんだったらね、その意味をしっかりね考えるといいんですよね。また消してもらうと言うんだったら感謝してたらいいんですね。形に出ることによって心のマイナス消してもらってるね、ありがとうございますって喜べばいいですね。ただその子宮っていうのは何のためにあるかっていう考えたらいいんですよね。女性のためじゃないよね、子供のため生まれてくる子供のためっていうね、だから子供を迎える心があるかないかですね。喜んで素直にっていうね、神さんの命をねいただこうという気持ちがあればね、そういうのになりにくいですよね。必要だからね、健康維持しないといけないっていうね。だから子供を産みたくないとかね、例えば相手の男性を拒絶するような心とかね、いろんなそのね受け入れない心ってやるのね。だからそういう心を実現するために病気の姿を取って拒絶するっていう姿をね表すって一面があるのね。だからそれもそういう心を消してもらってるって見たらね、別にそのね病気の症状はいいのね。それね、心のねマイナスが消えたらそれも消えますから、ね、ただ長い間持続するっていうふうに思ったら心を反省すればいいね。それもありがとうございますを繰り返したら素直ないい心に変わるんで、ね、特別なこといらないですね。ありがとうございますだけでね心は元に戻りますね、素直ないい心にね、そしたら自然に消えますね、
はい。まあ、その病気治しのことなんですけどね、どんな病気でもやっぱりその時の本人の状態が、心の状態が現れるということだと、ありがとうございますだけで全くその医者の力はいらないということなんです。
そうね、だから病気がね現れる原因もいろいろあるんですよね。その人のその時の心境だけで出てくる場合もあるんですけど、その他にもいろんな原因たくさんあるんですよね。だから一概に言えないんですけどね、心で作ってる病気だったらね、ありがとうございますって言えば必ず治りますね、簡単に。自分の心でそこで表してるだけですからね、その心を変えてしまったらお医者さんも何もいらないですね。ありがとうございます言えば簡単に治ります。
で、心で現れてる病気以外っていうのはどういう状態なんでしょうか、
ね。だから今の心境じゃなしにね、過去性のね、
あ、過去性の
ね大きいマイナスの蓄積もあるのね。またその本人だけじゃなしに演者のもんも引き受けて受ける場合もあるのね。だからいろんな意味合いのね、そういうね、そこに現れる姿ってありますからね、だから無限に大きいもんだったらね、その無限に大きいものを消すまではね消えないですねそういう時はお医者さんに頼ってもね、薬に頼っても絶対治らないですけど。
そうですよ ね、
はい、ね、やっぱり感謝の継続っていりますよね。
ということは結果的にはもう感謝だけでいいという。
そうね、だから感謝し続けたら本当意味のね、神さんの大きい助けを受け入れたらね、番組が変わっていい姿をすっと表してもらうね。ただその時期がいろいろ人によってずれますよね、
はい。アレルギー病の人はどうなんですか。
ん、
アレルギー病の人最近すごく多い
ね、アレルギーっていうのもやっぱり特にね、人間関係のねいざこざがまず根本に来るんですね。もう全てに感謝してね受け入れる人はちょっとなりにくいですね。ね、全てをプラスで見てありがとうございますってね喜んで受ける人をね、ただその人の心境、そうでも他の人の身代わりになる時もありますからね、その時は歩いて期間症状を表して消えるまではねそういう姿を取る時もあるんですけど、だから好き嫌いの強い人ね、より好みの強い人ね、やっぱりプラスをしっかりね選んで受けられない人っていうのはね、やっぱりそういうふうにね 表しやすいという一面もあるんですけど、ただそれも個人を責める意味では使えないですね。ね、人を責める心はね、そういうのを生み出す元凶ですからね。ね、だから自分の身代わりにみんながそういう姿を撮ってくれてるっていうぐらいに見てね、感謝して喜び方が一番いいですね。
あの今小学校の子供とか遠足とかアレルギーとか随分多いんですけども、なんかこう子供が、親のために菜を出してるみたいな感じの病気の出し方もあるんです。
ありますね。だから子供が小さい時はね、みんな親の心境をそのまま移す場合が多いですね。例えば子供が喘息でね、ひどい喘息っていう時ね、多分ね親の方がかなり人を責めつばく気持ちが溜まってる時が多いですね。人がひどいことをされて恨んで責めるとかね、原因はいろいろでしょうけどね、責めつばくっていうような気持ちがね、ここに溜まってる時ね、もう自分の中で処理しきれない時はね、特に自分が何かね働いて忙しい時とかね、そういう時は身代わりに誰かになるんです。それで子供に来ますね。子供は働いてない、何もしてないからちょっとは楽ですね。そういう時は子供へかぶせてね、消してもらうというね。
あの不登校とか引きこもりも、あの大学生とかも随分出てますけども、やっぱり親の受けてそのようにやってるんです
ね。ありますね。だからただその原因がね、本当にいろいろあって複雑なんですよね。一通りや二通りの原因じゃないですね。ただね、根本はね、あのそういうマイナス姿を取るの思いをためすぎてるというところがあるね。例えば親がね、子供に対してね、何でも言いなりになってね、ものでも与えすぎるっていうね、必要でないものを与えた時にね、その子供にとった負担になるんです、ね、必要なものはね、背後の神様が子供に与えようとしてるね。その時はね、ちゃんと光を添えてくるね。必要なものを与える時はね、親を通してでもね、親がね、奨励さんの身代わりにね、こう与える役を担うわけよね。その時は奨励さんの光がそっと親を通って子供に届いてるね。だから必要なものを与えてもらう時はマイナスは起こらないね。とか必要以上にね、与えすぎた時はね、みんなそのね、いろんな人の思いをいっぱいかぶってついてくるね。奨励さんは与えとうないっていうね。ね、ところが人が勝手に甘やかしたりしていろいろしてね、与えてくるんよ。人の勝手な思いがつくだけじゃないのね。みんな人からね、お世話になった分はみんな自分のマイナスになるね、借りになるのね。うん、借金やね、ある意味でね。利息付きの効率がつくかもしれないね。ね、だから必要ない時与えてもらったらね、負担になるだけじゃなしに、後でその返済が迫られた時大変な目になるのね。だから思いの重荷ってかぶさってくるね。うん、で思いの縛りってあるんだよね。それによって縛られることによってね、何もできないようになってしまうね、動けなくなるね。だからもう何もしたくないとかね、何もできない状態に陥った時はね、やっぱり思いをかぶりすぎてるね。だからこの子供はもう小さい時から親と一緒に苦労させる方がいいね。何でもお手伝いさせる方がいいのね。場合によっては内職させてアルバイトさせてね、子供に必要なことは自分でね、ね、自分の力でさせるぐらいがいいのね。そうするとね、だから借りっていうの、借りがないから思いかぶらないね。で、中から能力をね、どんどん鍛え出されて出てくるから、ね、働くことが喜びに変わるでしょうね。で、命がどんどん輝いてくると能力どんどん伸びてね、何するのも喜びに変わるのね。そしたら思いが全然なくなった状態になってね、感謝深くなるしね、幸せな状態になってくるね。だから今は子供をね、甘やかして贅沢させてるっていうところね、全般的にはね、学校教育一つ見てもそうよね。ね、校舎をね、いいのに作り変えてるでしょ。国の税金をいっぱい使うことはね、国民の思いをいっぱいかぶせることよね。それだけじゃないよね。掃除やトイレ掃除までね、業者にさせるんでしょ。子供がすればいいじゃないね。 そこまでねするとね子供にとっては大きい迷惑よね。うん、マイナスをいっぱい背負わされていることになるよね。うん、大きい思いの重にね、思いの縛りになったら苦しいから暴れるよね。うん、だからいろんな意味でいっぱいあるのね、子供に大きいねマイナスをかぶせてるっていうのがね。だから子供を親孝行にする方法は一つだけよね。
はい、私が孫が今受験生、高校と大学に来年ね、ね、うん、する孫がいるんです。うん、それいつでも私は学校、高校で、ま、昔からね、養成所行くときはちゃんとね、朝にはみんなに食事を出して、そう、それからね、いるんだったらやるからって言われてね。いつでもみんなの家族の分を用意して自分のお弁当を詰めに行ったんだけど、今はちょっと学校が遠いから、じゃあ学校に着かずに、どこかアパートでも貸して、やるかなんて親が言うんです。そんなのね、あんまり出してはダメだって私言うのね。
うん、そうね。
それでね、遠いって言ったって昔はね、1日間ぐらいかかるとこあるってね、学校に行く人でいっぱいいたんですよ、言ったので、まあ受験だから何にもさしたくないから、親が毎日弁当を詰めて、朝の弁当、夜の昼間の弁当とね、学校に持って食べて、夜は帰ってして、ほらもう勉強で疲れるから、だから食事番でお母さんが何もしてないんだから出してやるって、出してやるんだけどね、それも私あんまりかすすぎてないかなと思ってね。
本当にね、甘やかさない方がいいね。だから子供はね、苦労させる方がいいよね。もっともっとね、苦労させた方がいいから。
親のためにするんでも、誰のためにでもするんでもね、自分のためにやるんだから。
うん、本当ね。
まあね、高校、大学となれば、ね、自分で手術して、ちゃんと食べて、それからやるようにしなさいって言っているんですけどもね、なんか、やっぱり帰ってただいまってくると疲れた顔して帰ってくるからね、もうちゃんと用意してあげずにで菓子食べさせてるんだけど、それ私もなあ、今の子供育てるお母さんたちはやっぱりあんまり菓子で育てるのかしらと思うんですね。それ私が言ってもねそうだね、おばあちゃんって言うんですけどね、だから同居してるとこう何でこうイライラする点もあるんですけどね、うつではほらやっぱり下の子が今度高校なんです。それで二人ともだからね、なんか帰りただいまってくるとすぐ自分に走りに行くすね。私たちはやっぱりなんかあんまりほら1ヶ月の給料もそんなジグザやるくらいもなかったもんですからね、自分に学校で教われたのでね、いけない子は何にもいけないだっていいからって言ってね、もう大学でも私立はダメだって最初から断ってね、いたんですけどもね。だからたまに私孫にね、どうしておばあちゃんお父さんは自分になんか言わなかったのっていうのね、その頃は自分に自分たちで精一杯食べるのでね、自分でやる金がないからだよって言って聞かせても、でもねお父さんはちゃんとみんなはね、ちゃんと生活できるくらいのあれ持っていいんだから、あんたらでもあんまりこう個別がダメなら自分でこっちって言わないと、自分で決めた方向でね、勉強して自分のまあね力で入ってみなさいっては言うんですけどね、なんかあんまり今子供たちはこう甘やかしているんですよね、親たちはね。それも私もなんか自分の孫なんだけどあんまり言っても
今度ね悪いかなと思って控えめにしてるんですけど、
ね、でもね子供さんにとって一番何が必要かって考えてあげないとね、だから子供を守ってる守護霊さんの立場から見るとね、親はね必要ないものを与えすぎてるっていうね、甘やかしすぎてるっていうね、困ってるよね、本当に困ってるよね。
そうなんですね。たまにやっぱり、おばあちゃん、私なんかあんまり幸せすぎるんでないかしらってね言われるの、
ね、
1年間は留学してきてね、そして今度はね、あの受験で頑張ってると、なんか私何でも満たされてから幸せすぎるんですよ、ねなんて言う時あるのね。
そうね、ね、私の場合ね、小さい時にね、いろいろ苦労させてもらったよね。それはあの私の両親がね、まあ、和歌山出身でね、どちらも親も兄弟も早死にさせてみなし子なんよね。でもう頼るところはねどこもないっていうね、親もいないし親戚も兄弟もいないしね、相談相手もないっていうことでね、それでいろいろ苦労した結果、この神様のね助けを受けるようになって、いつも神様が指導してくれたね、守護霊さんなんかがね、ね、親代わりに指導してあげるという形でね、いろいろ指導に出てきてくれたね、それでいろいろ導いてくれたんだけどね、だから子供を育てるのは神なんだっていうのはね、まずね、親は育ててないっていうね、ね、育てるなんて言うなっていう一言をね、神が必要あって育てるんだからっていうね、神様から預かってるというふうに思わないといけないよね。でその守護霊さんの方はね、子供の幸せ一番よく願って知ってるのよね、何が一番必要でね、どうすれば一番幸せになるかってね。で私の場合はね、いろいろ苦労させる方がいいと思われたよね。ね、で待望生活をこの子には与えないとというわけよね、だからもう何もない状態にまずね置くわけよね。だからまずその子供の環境を整える意味でもね、親が裕福だったらね、子供を一人だけね、そうでしょ、苦労させないかないよね。だからまず親のね全てを取り去ってしまうね。ね、それまで時計屋しててね、借家も買って財産もあったらね、もう全部売り払って全部なくなってね、そっからかんね、何もない状態にまず置いてくれるよね。でそれではまだあかんっていうね、今まで人助けしたった信用があるっていうね、頼みに行ったら何でも助けてくれるから貸してくれるからダメだっていうね、で信用を落とさないとまだダメだっていうね。これでちょっとお金をね、こう食べ物ないからね、ちょっと100円貸して200円貸してあちこち借りまくるよね。そのうちにね、貸してくれなくなる、必ずね。でもう全ての信用を落としてからこっからやっていうね、それから待望生活十数年ね続けさせてもらうね。でも私はもう小さいというか内職いっぱいさせられるね、朝早く起きて内職して学校行くまでにね、内職してから学校へ走ってから行くよね。それでその台湾も朝なしで行って昼もなしで抜いてね、帰ってもない時もあるよね。で帰ってからも内職やね、夜遅くまでね。だからそういう連続よね、毎日ね。で内職も高い内職させてくれんかったね、なんぼしても買いならん内職よ。ね、だから6人家族でね、全部でやってもね、一食分の小麦粉を買えんかったね。そんな安い内職は許してくれたね。ただね、子供にとってそれさせなダメだっていうのね。
そうです
ね。ね、贅沢させるのは良くないっていうね。
大きくなって
言われる。ね、子供にとってね、そのね、自分で自分のね、生活をね、維持するぐらいの自立のね、その働きさせなあかんっていうね。そういう意味で、待望生活の中ででもね、なおかつ子供に何でもさせようというね。なるときはね、あの私の母親人の3倍働くものと働くものだよね。そんなもう家事のことなんて全部あっという間片付けるからね。今度は子供に何でもさせなあかんという時期になるとね、母親を病気にさせてしまうね。動けんようにしてしまうね。神様さん何でもするよね。そうすると子供がね、何から何からないせんのはね、ご飯だけはせんのよね。だから私はもう小学校の3年ぐらいでご飯炊きの名人ぐらいが出たから。昔は薪で薪でも炊くんよね。上手に炊けるね、やっぱりね。何でもできるようにしてくれるよね。それもね、親孝行の気持ちでさせてもらうから喜びでするんよね。 ね、それと喜んでくれるからね、喜んでますますするようになるでしょ、ね、だからその子供に負担をかけないって言い方が一番必要なのね。これは志保礼さんよく知ってるね、うん、だから贅沢に何でも買い与えるのよくないっていうね、これはもう人の思いを全部子供にかぶせることになるね。だからその贅沢は良くないの本当にね。特に小さい時からね、苦労させる方がいいね。子供には苦労させる方がね、お金出したでもね、苦労を買わないとあかんね。苦労を買ってでもさせないとね、親孝行にはなれないね。だから親がね、これだけね、働いていいものを買って与えたのに、なんで逆らうんだっていうね、もう逆なのね。逆になるのね。親が子供にね、自分の思いをかぶせてしまったね。必要ないものは余計な負担の思いをかぶせていくことになるから、ね、子供が思いの重荷に耐えかねてね、動けなくなってしまったね。だからもうそれはもう、志保礼さんにお詫びせなあかんことになるね。本当に邪魔してごめんなさいってね、本当に志保礼さんに謝らないと、ね、志保礼さん助けてくれ。ね、まずね、反省したらね、志保礼さんごめんなさいってね、謝り続けてね、これから志保礼さんよろしくお願いします、感謝し続けなあかんね。だから志保礼さんに感謝し続けるんだったら変えてもらうね。
そういう逆境に行ったときですね、要するにその小学校で内職したわけですよね。そういうときもずっとありがとう
と
言い続けた
そうです、
うん、っていうのはどういうことなんでしょうか、ね、
うん、だから自然にね、神様のその守りね、もう神様守りってやっぱりすごいよね。必要な時は必要なもの的確に与えてくれたからね、もう身近にいろいろひしひしと感じるわけね。だからありがたいなって、
ね、うん、もう普通から見ればなんで俺だけこうなんだって思うじゃないですか。
そうね、普通そうかもしれないね。
感謝する気持ちってすごいですよね。なぜか
難しいのに ね、
うん、もう そこはね、その余計な思いをかぶせてもらってなかったおかげでね、ね、思いを全部を取るように取るようにね、してもらったんですね。で、感謝とか自然に湧くようにしてもらっていたのね。うん、だからお正月でもね、みんながね、遊んでるのにね、自分だけは内職してないじゃん。ね、電気も引けないからランプ生活よね。ほんでね、暖房、冬でも暖房なんかないもんね。冷たい、かじかんだ手でこの一生懸命内職するでしょ。うん、だからその内職でもいろんな内職があってね、危ない危険な内職いっぱいあるよね。だからその液栓っていうかね、そういうのでいろんなそのね、金属の部品作るんでもね、こうやって回転させながら小さい部品をこう入れてするのね、このいうのはこのその時小さい時に ついてるだけね、潰してるのね、これね、ちょっと肩残ってるけど、この時のちょっと記憶を証拠に残してもらえてね。なんかもう冬の寒い時なんてね、冷たい鉄をいらうんでしょ、こうやって回転させながらね、それもスピードが速なかったら乗り下がらないからね、一生懸命こうね、入れてはこうね、回転させてバンバン潰していくわけね。ちょっとね、かじかんだってこうするともちょっと時間遅れたら潰してしまうね。うん、でもそういうのでもね、もうそれすぐまたこれね、交代してはこうやってみようこれね。させられてるね。だからそういうのもやっぱり必要だったよね。うん、だそれが本当にね、あの生きてるのね、今ね、感謝の心をね、本当に深くなるように、深くなるように助けてもらってるね。だから枝葉のこういうね、表面のこのね、幸せじゃないよね。感謝できる心をどんどん深くしてもらったのが今のね、大きい幸せにつながってるからっていうね。だから思いをかぶせたらダメだよね。ね。だから必要なものだけをね、最低限をね、必要なものだけを与えて、ね、あとはもう本人がね、しっかり能力を伸ばせるように働かせるのが一番いいよね。だから今は学校行ってね、何をしてるのかっていうね、知識つけてもね、まだ働きじゃないのね。ね。将来働けるかもしれない予備知識としてね、能力のその材料になるよね。でも実際働くのと知識つけるの違うのね、うん、だから人のために尽くす働きをしてこそね、本当にね、生きてくるんでしょね。だから知識つけるよりも働く能力を磨く方がいいですよね。ね、いろんな意味でね。
子供っていうのは大体どのくらいまでなんですか、年齢。
いやもう
耐えない、なるべく耐えないっていうの
は、ね、その本当に必要なものを、うんね、
ものだけっていうのは、
うん、それを本当に見極めがついてね、正しく使えるようになったらもう大丈夫ね、
あ
何任せてもいいのよね、はい、ただその必要なものを見抜いてね、正しく使えないとまだね、体が大人でもまだ心子供だからね、そういう場合はまだね、うん、ちょっとね、自分だけに絞らないとね、任せるわけにいかないね、まだね。はい、ありがとうございます。